4月2日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお届けいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。2050年に2割減る新入社員。金の卵は入社後すぐ部長。新入社員が今より2割減る見通しの2050年代には、入社と同時に部長や役員に就く新人が当たり前になるかもしれません。学生時代にスキルを磨く若者には、年功序列など伝統的な日本型経営は見向きされなくなります。企業は若手社員の実力を高められる組織に変わらなければ、早熟な金の卵の獲得が難しくなります。EV へのシフトに中古の壁。再販価値下落で企業消費者敬遠。脱炭素対応に伴う電気自動車 EV へのシフトにブレーキがかかっています。原因は中古車リース車市場にあります。リセールバリュー、再販価値が急落し、世界的に企業や消費者に EV を避ける動きが広がります。欧州では消費者が買い替えをためらい、ガソリン車の保有年数が伸びています。オープン AI、話し手の声を再現。合成音声作る AI を開発。対話型 AI、チャット GPT を開発したアメリカの新興企業、オープン AI は29日、人の声を再現する生成 AI を開発したと発表しました。15秒分の声のサンプルを吹き込み、文字を入力することで、話し手にそっくりな音声を合成することができます。母国語以外の外国語への吹き替えにも対応しました。万博の経済効果 2.9 兆円、4000億円上振れ、経産省試算。経済産業省は3月29日、2025年国際博覧会大阪・関西万博の経済波及効果がおよそ 2.9 兆円となる新たな試算を公表しました。2018年の算出額より4000億円ほど上振れしました。物価・資材高による会場建設費の増加や国内旅行消費額の上昇などを反映しました。東京建物、明治公園に都市型スパ1号店、多彩なサウナ。東京建物は都市型スパ施設、トトパの展開を始めました。都市部のビルや商業施設の中を軸に出店するブランドで、1号店を都立明治公園内に開業しました。男女で過ごし方の異なる空間を設計し、周辺で汗を流すランナーの需要を見込みます。年間およそ7万3000人の利用を見込んでおり、アパレル店やカフェなどの出店が進む公園の賑わい創出につなげます。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉はライドシェア。こちらチェックしておきましょう。ライドシェアとは、シェアリングエコノミーの代表格とされ、2009年創業のアメリカ、ウーバーテクノロジーズが主導する形で、欧米やアジアで急速に拡大しました。現在、ウーバーは70以上の国と地域で事業展開しています。調査会社のグローバルインフォメーションによると、世界のライドシェアの市場規模は、2024年に476億ドルと推定されており、2029年までの5年間に年平均 12% を超える成長を続ける見通しです。以上が今日知っておきたい用語、ライドシェアの説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーのコーナーです。十人十色と私の名前の100という漢字をかけて100社100職。企業ごとの多様な戦略を取り上げ深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究進めていきましょう。今週取り上げるのは隙間バイト市場の先駆者タイミーの対抗策です。 短時間から働ける隙間バイト市場は急拡大し、競争も激しくなりつつあります。市場の先駆者であるタイミーはどのように対抗していくのでしょうか。その戦略を見ていきましょう。隙間バイトは面接も履歴書も必要なしで、短時間からアルバイトに入ることができる手軽な労働形態です。その手軽さが利用者を集めています。さらに、労働力不足にあえぐ事業者による募集も増加し、隙間バイト市場は成長中です。2023年5月時点で、大手4社の登録会員数は1070万人を突破したといいます。この急拡大する市場に目をつけ、顧客基盤を持つ事業者が次々に参入してきています。例えば、メルカリは2024年3月に短期の求人サービス、メルカリハロを開始しました。およそ2300万人にも上る月間利用者に隙間バイトを促し、メルカリ経済圏を拡大する狙いです。LINE ヤフーも2021年から隙間バイト市場に参入しています。このように大手ネット企業も参入する中、この隙間バイト市場を牽引するのがタイミーです。毎年順調に利用者を増やしていますが、単に隙間時間に働ける以外の価値を築かなければ、膨大な顧客基盤を持つ競合他社に利用者を奪われかねません。そこで2024年2月にタイミーキャリアプラスを開始しました。タイミーキャリアプラスは人材を募集したい企業が過去のタイミーでの就業実績をもとに利用者に対して正社員の求人募集を送れるサービスです。単なる人材紹介と異なる点は、タイミーでの就業実績を採用過程で活用する点です。タイミーは昨年からバッジ機能を開始しました。これまでの評価をもとに、洗い場を任せられるスキルが身についているといった具合に、評価された利用者に対して各スキルのバッジを与えます。タイミーキャリアプラスの利用企業は、こうした就業データを用いて、有望な利用者を絞り込み、正社員の応募を打診できます。本日の百社百職のストラテジーでは、隙間バイト市場の先駆者、タイミーの対抗策を取り上げました。これまで培ってきた信頼を生かして、利用者のキャリア支援、そして事業者に安心感を与えていく予定です。ヤング日経火曜日、河野桃音がお送りしております。今日のエンディングは私の地元愛知県発祥のカフェを取り上げます。八百屋の作る本気のフルーツサンドがキャッチコピーのフルーツサンドが有名なお店ダカフェです。東京には丸の内、中目黒、恵比寿の3店舗、そして愛知県にも3店舗あります。今はフルーツサンドを売るカフェとして有名ですが、実は始まりは1店舗のスーパーでした。今の社長が家業のスーパーを継いだ時には3000万円の赤字でしたが、試行錯誤の結果今に至ります。スーパーを継いだ後、行列のできるお店を作りたいと考え、八百屋らしく野菜のかき氷を作ります。しかし一つも売れず、今度は八百屋の作る本気のかき氷と題してフルーツのかき氷作りに挑戦しました。結果 SNS で大人気となり行列ができたそうです。しかしまた問題が発生します。夏を過ぎると売上が落ちてしまうことです。そこでたまたまフルーツサンドを見て八百屋の作る本気のフルーツサンドを作ろうと決意したそうです。そしてスーパーで売り出したところ大人気となり、今では東京に出店するほどとなりました。私が中学生の頃にフルーツサンドの人気が出始めて、地元で話題のお店となり、私が大学生になり東京に来る頃にダカフェも東京にやってきたので、なんとなく縁のようなものを感じます。ダカフェのフルーツサンド、実際に何度か食べたことがあるのですが、さすが八百屋の本気を感じられる美味しさです。 フルーツが美味しいことはもちろんですが、クリームも美味しいです。フルーツの味を邪魔することのない、むしろ引き立ててくれるような生クリームです。そして見た目も美味しく、フルーツがドーンと入っていて贅沢な商品です。フルーツサンドの他にも、かき氷やパフェ、そして愛知県ならではのモーニングもあり、フルーツたっぷりのメニューが食べられます。地元のお店が東京に出店するのは嬉しいことです。ぜひ皆さんも機会があればダカフェ行ってみてください。さて、先週もコメントありがとうございました。ビズポッドキャストカンファレンスに来てくださった皆さんからコメントをいただき励みになりました。今週も気になったニュースなどコメントお待ちしております。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッター X にアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選して投稿していますので、ぜひフォローをお願いいたします。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日水曜日は望月さんこと間瀬智恵さんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経、火曜日は河野桃音がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。